A Day in the Beatles 347回目の今日は11月2日のビートルズ今日は何の日です。1962年の11月2日、ビートルズはハンブルクのスタークラブで公演を行いました。この前日11月1日にビートルズのハンブルクへの4回目の遠征が始まり、このスタークラブへはビートルズは2回目の出演となりました。ビートルズのハンブルクへの遠征についてまとめてみると、まず1960年の8月から11月にインドラクラブとカイザーケラーに出演し、その翌年1961年の4月6日にトップ10クラブ、そしてこの年1962年の春4月から5月にスタークラブに初めて出演しました。このスタークラブの出演の直前、1962年の4月にビートルズのベースを務めていたスチュアート・サトクリフがハンブルクで脳出血のために亡くなり、ビートルズは彼の抜けた穴を埋められないまま巡業を行いました。このスタークラブは1962年の4月13日に開店していて、ビートルズがそれまでに出演していたインドラクラブやカイザーケラーよりも演奏や滞在する点において環境が良かったようです。このスタークラブを開店させたマンフレッド・ワイスレダーはいくつかのストリップクラブの経営者でもありましたが、リトル・リチャードなどドイツのアメリカ軍基地に出演していた多くのアメリカ人アーティストに声をかけ、またスタークラブの開店の目玉としてビートルズと出演交渉をしているトップ10クラブよりもずっと高い出演料を提示し、ビートルズを獲得しています。一番最初にスタークラブに出演した1962年の4月のビートルズの出演料については、トップ10クラブは週に200ドイツマルク支払うと申し出ていましたが、スタークラブはそれを上回る350ドイツマルクを提示し、最終的には週2000ドイツマルク、つまりビートルズ1人当たり500ドイツマルクの支払いを提示しました。そしてこの1962年の11月の出演に関してはさらに値上がりし、ビートルズには毎週1人当たり600ドイツマルクの報酬が支払われています。スタークラブの経営者マンフレッドはカイザーケラーやトップ10クラブでビートルズが演奏していた時に彼らと親しくなった用心棒のホルスト・ファッシャーや、トップ10クラブのトイレの受付をしていたローザなども引き抜き、スタークラブをオープンさせました。ビートルズは1962年の11月1日から11月14日まで14日間連続で毎晩スタークラブで3時間半の演奏を行っています。さらにビートルズのスタークラブの3度目で最後の契約はこの年の12月18日から31日までですが、この時の報酬は750ドイツマルクに上がっていました。以前リバプールでビッグスリーというバンドに所属していたエイドリアン・バーバーはスタークラブのエンジニアをしていて、ビートルズがスタークラブに3回目の出演をした時、家庭用のテープレコーダーで貴重なビートルズの演奏をレコーディングしています。このテープは長い間忘れられていましたが、この録音から15年後にビートルズライブ・アット・ザ・スタークラブ・イン・ハンブルク・ジャーマニー1962としてリリースされています。スタークラブは1964年オープンから2年後に閉鎖されていますが、その2年間の間に多くのリバプールのバンドが出演し、ハンブルクの夜を盛り上げています。A Day in the Beatles 347回目おしまいです。